のこそ。
こんばんは、のんきものが配信しています。ここ箱の N です。2回目の配信です。さっきの続きなんですよ。ビブリオマンシーやってみましたっていう配信の、その2です。昨日ね、夜にそう眠たいのにどうしても気になることが見つかってしまって、ずーっとね調べたり考えたりしていました。ね、今日は休みなんで、リバーして艶してもと思ってちょっとねやってたんですよ。でやってたら、その何をやってたかっていうのはまたこの3、その3の方で別に話したいと思うんですけど、皆さんは引っ越しをもしされてたらね、過去に住んでいたところ、もしくは母校ですね、通っていた学校ですね、遠く離れている場合ね、何年も経ってから実際そこに行ってみたことありますか？もしくは Google マップで検索して見たことはありますか？画像で。どうでしょう？そういう経験がありますでしょうか？というのはね、結構今まで何回も引っ越ししてきてるし、あそこは今頃どうなってんのかなって思うこと結構多いんですけど、昨日はね、ひょんなことから大学ですね。大学はずっと離れたところにあるので、大学のことをね、ふと思い出すきっかけがあって、そうだ、Google マップで行ってみようって思ったんですよ。そして、住所もね、覚えてましたしね。ところが、移転されてたんですね。移転と言っても、同じ、市内、町の中を、ちょっと移動したっていう感じなので、住所はそう変わってないんですが、新しい校舎になっていて、もうそれはそれはね、見違えるようになっていました。っていうのは、大学の近くの学生専用のアパートにね、住んでいたので、その辺もどうなってるかなと気になったんですね。そして Google マップ、便利ですね。Google マップで行きます。ところが、学校がまず移転しているので、その学校の跡地っていうところが、全然様子が変わってしまっていて、結構田舎やったんですけど、もともとこじんまりとした住宅街はあったんですが、道路は大きくなっているし、なんかね、建物も綺麗になってるし、その住宅街も建て替えとかされててね、綺麗で大きい家が増えてるんですよ。まあ、わかるかなと思って Google でね、マップでね、ピコピコってほら、黄色い人形を道路に下ろして画像をずっと歩いていくわけですね。そしたらそれっぽい道、まあ明らかにこれだなと。学校の周りにこういう細い道があって、そして二手に分かれていて、片方はぐーっとね、勾配があって坂道やったんです。で、犬はね、自転車を漕いでそこをぐーっと上がっていくのがすごくしんどかったなーなんて覚えていて、そしたらね、あったんですよ、その坂道が。あ、絶対この道やと思って、そこをまた Google マップでクリッククリックしながら上がっていくんです。そうすると細い道に入って、ところがこっから、あれ、あの汚いアパートどこやったかと思って、なんせその家並みがあちこちの家が改装していて、ちょっとその老人もね、老人自体は変わってないんですけど様子が変わってるので、一瞬迷いそうになったんです。でも信じて、ここ自転車でガーッと上がっていって、細い道をスーッと通って、細くて入り組んでたから歩いてる人にぶつからんように気遣いながら走ったぞと思い出しながら、クリッククリックしながら行ってたんです。そうすると、そのアパートの大家さんっていう家がね、すぐアパートの近くにあるんですけど、その家の標識を見つけたんですよ。ところがその家がね、もともと大きい家やったんですけど、古めかしい大きな門がなくなっていて、今風のね、洋風の建物に変わってたんです。でも表札にはちゃんとその人の名前があって、これやって、じゃあもう間違いないと、 この用事をちょっと行ったあの角っこにあるはずと思って、クリッククリックしながら進んでいったらありました。名前も変わってましたね。そして建物ももちろん変わってました。大化けしてましたね。でね、その時ちょっと思ったのが、覚えてるもんやなぁと。しかも体感で覚えてるんですよ。坂道の勾配きつかったな。くねくねした路地、慎重に歩いたな。慎重に自転車こいだな。狭かったな。こういう感覚をね、しっかり覚えてるんですね。実際にそこに行って歩いているうちに思い出す、こういうことはよくあると思うんですが、すごかったのはバーチャルですね。 Google マップのあの画像で、動画ではないです。写真のつなぎ合わせたものを自分でクリックしながら通っていくわけですよ。それでも覚えていたという、それでも感覚が蘇ったというね、まさにバーチャルの世界に人間は入っていきやすい構造が脳の中や体感や視覚に取り込まれている、もともと持っているって感じました。だからアバターとか AI の世界、全然誰でもいけると思います。年齢関係ないんやなって思います。あ、これはさておきですね。この話は一つそう感じたって、すごいなって感じたんで、面白くて、もしね、皆さんが、学校、それから引っ越した昔住んでいたところなどなど、もし直に行ってないな、何年も行ってないけれど Google マップでならどうやろ、思い出して一回やってみてください。面白い発見があるかもしれません。うん。で、そうやって楽しんだのが一つでもですね、こっからが面白くって、でもふっと寂しい気持ちになったんです。っていうのも、感覚は覚えてました。だけど見る風景がまるっきり違っているということは、そこにもう私はいないんだなぁと実感したんです。わかります？ちょっと変でしょ。だってそこにいないんですよ、実際。そんなことわかってます。大学を卒業して、そこから自宅にね、実家に帰ってきて、もう何年も行ってない、住んでない、その場所に自分がいないことは百も承知のはずです。だけど風景を見て、ああもう私はいないんだなと思ったんです。つまり今の私がいないのではなく、思い出の私もそこにはいないんだなと思ったんですよ。そうした時に、過去ってないんだなって思いました。文字通り過去はないと。これも変ですよね。過去って記憶の中に間違いなくあるから、みんなあるって思ってるじゃないですか。アルバムを開けばそこに思い出があって、思い出される。そして現実的にそこに学校もまだ立っている、風景がある。様子は変わっていても、土地がなくなったわけじゃない。でもそこにはもうないんだなぁと感じるんです。そしたら、過去にあんなことがあったっていう思い出をめでたり、思い出して楽しんだりすることは、すごく心の栄養になると思います。楽しい豊かな時間が過ごせると思います。でもないんですよって思ったんです。だったら、今自分が、例えば過去にああいうことをしたから今自分はこういうことで償っているような、まるでその償いであるかのような因果関係のある今を過ごしていると、例えば感じるとするじゃないですか。過去はないと言っているのに、それってほんまなんかなってなったんです。そう思っている、そういうストーリーを自分が作っているだけで、本当は過去はないわけで、過去に縛られる、文字通り縛られる必要は全くないわけで、今いる場所、 そこでどう思うか、それだけなんですよねって思ったんです。過去にどんなバカなことをしていても、その償いを今している、そう思う必要はないというか、それは全く言いがかりなんですねって思ったんですよ。因果関係というものは一瞬で消化できるって感じています。因果関係は自分がいけないなと修正した時点でもう関係ないんだなと思います。もちろん過去にそういうことをあったから、ああこれはいけないからこうしよう、学びますね。でも学んだということと過去のあのせいで今こうなっているという因果関係で結ぶことは全然意味合いが違うと思います、思うんですよね。すごく思ったんです。昨日の夜、夜中だったから変な感覚やったんかもしれませんが、今もやっぱりあの感覚、あの気づきは、うん、自分にとっていいなと思うので、こうやって話しているわけです。で、そうしてくるとね、じゃあ未来はって思うけれど、未来もないんですよ。未来はないです。未来は勝手にそこに存在していたり、私たちがそこに行くのを待っていたりしてくれません。ないんです。自分がこうしたい、ああしたい、こうなりたいって思う、この思いをもとに作っていく、これが未来ですと思ったんです。言い切った後にと思ったんですっていうこの言い方の癖、これはね、なんかこう偉そぶってる自分が嫌で、そういう風に言っちゃうんだと思います。まあね、こういうことをね、パート2では言いたかったです。さっきからね、横でこのウィルキンソン炭酸水の缶がですね、シュワシュワシュワシュワ言ってるので、気になって飲みたいと思います。では第2部収録ここで終わりたいと思います。ここまで聞いてくださった方、1部2部と続けて聞いてくださってる方、そして今から1部聞いてあげようかなと思ってくださってる方、本当にありがとうございます。3部もあります。心地よいびっくり箱、ココ箱の N でした。